スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と、
アシスタントの後藤です。
ともにゃんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
今回は3名でお送りいたします。はい、まあ、通常、SND は2週間おき配信なんですけどもですね、先週、ちょっと1週間ずれたんですけど、ちょっと先週私の方の、もううちの会社のね、社員のお母様がお亡くなりになられてですね、ちょっと、そっちの絡みでですね、はい、バタバタしてしまって収録ができ、はい、まあいつで、ね、何があるかわからない状況になってたんで、ちょっと収録できなかったので、ね、まあちょっと一週間、伸ばさせていただきましたね。まあその間にまあそのまあ宇宙関係ネタじゃないですけどね、
はい、
テレビですね、これね私ね録画してねまだ見てないんですけど。うん、
はい。
NHKBS1 でやったのかな？基礎オリオンっていう。
お、はい。
ドラマですね。
うん、
基礎にあります、
うん、
東大の天文台ですね。
はい、
そこで今、超新星のですね、観測プロジェクトが行われてるんですけど、まあ、そこの、天文台の超新星プロジェクトを話題にですね、ドラマですね、
うん。
これがありまして。それで私まだ見てないんですけどもね、主人公は枠家美さん。久々に名前聞いたんですけど。
はい。
うん。
そうですね、
天文台のまかないさん、うん、という設定でしたかね。
はい、
うん。ちょっとね、見るのが楽しみなんですけど、ちょっとまだ、なかなか時間が取れなくて、見ていない。その割に短い30分ものの深夜アニメは、まあ、今期はでも見る時間ないから、ログホライズンと私はウィッチクラフトワークスしか今見てないんですけどね。まあウィッチクラフトワークス、まあ魔女ものですけどね、
うん、
やっぱ最近なんか必ず各機に魔女ものが入るような感じがしますけど。
ラノベ原作も多いですよね。
そうですね。まあこれは、うん、漫画原作ですけどね。
はい。
あんまりね、小難しいやつじゃなくて、こう、見ててね、脳みそ空っぽに笑えるようなやつで、ちょっとね。
はい。
ストレス解消のためって感じですけどね。後藤さんは、例のあれを、
見てますか？
スペースダンディ。
私はアニメは結構サントラ趣味で、いっぱい集めたりしてるんですけど、久々に、非常にサントラのクオリティのいいアニメと、あと、うん、ストーリーが何ら脈絡なくて笑えます。ひたすら脈絡がない。まあネタバレになるので、うん、あまり言いませんけど、興味ある方はぜひ見てください。脈絡ないです。
なんかね、うん、結構評価が高いというか、その、
ね、
はちゃめちゃぶりに評価が高いというか。
ねえ、
ここまで
回を追うごとに壊れていきましたね。
そう。
そう。最新話っていうか、今の時点で、今日、収録の時点で、はい、最新話4話まで、放送されてるんですけど、はい、その第4話が、本当に笑って、3回ぐらい見ましたけど、3回とも笑い声が出てました。はい。
なるほど。ちょっとそこまで聞くと私も見なきゃいけないかなと思っちゃいます
ね、うん。そうですね。4話だけは、ちょっと見てみてください。
そうですか。わかりました。じゃあ見てみる。はい、
うん。
そんな感じで、
はい。
しょうもない話でございますけど。はい。それじゃあ、リースの方行きましょうかね。
はい。そうですね。
はい。じゃあまずは、打ち上げの結果からしますかね。まず前回、配信の日に、太陽フレアで打ち上げ中止になったシグナス宇宙船ですね。
はい。
アンタレスロケットですね。オービタルサイエンシーズ社。まあ、シグナスの、まあ、今回補給機の、まあ、実用1号機ですね。ミッション、実ミッションのテスト機じゃなくて、実ミッションの1号機のアンタレスロケットの打ち上げで、アンタレスとしてはま、3機目になりますかね。打ち上げ1月9日の 国際標準時で18時7分、日本時間 の1月10日の午前3時7分ですね。バージニア州にあります、ワルプスですね、というところのオービタルの施設からですね、打ち上げになっていますね。
はい。
ワルプスって、今までよく話に出てきたのは、観測ロケットですよね。
はい。
NASA のね、軌道に上がらない弾道飛行するロケットとかね、結構このワルプスから打ち上げが行われてますけどね。
そうですね。なんとなく、うちの裏的なイメージのところだった
ね。そうですね。そんな感じですね。
はい。
で、まあ、そこの射程の一つを、まあ、オービタルが、まあ、レンタルして、そこからシグナスの、アンタレスの打ち上げが行われているということですね。
はい。
ロケットは順調に飛行して約10分後にシグナスを予定の軌道へと投入ということですね。もともとは1日前の8日に予定されてたんですが、まあ、太陽フレアの関係で、ロケット搭載機器の影響が懸念されたため延期されたということですね。まあ、はい、ね、あの時、前回も話しましたけど、まあ、なかなかそのフレアで打ち上げが延期っていうのはね、なかなかないんですけど、
はい。
珍しいですよね。
うん、珍しいですね。やっぱ ISS ミッションだからだと思いますね。
ああ。
うん。ですね、実際に、ドッキングの方なんですけども、1月の12日のですね、アメリカ東部標準時の午前3時からファイナルアプローチを開始して、同じく、6時8分にシグナスを発射して、結合ですね。で、今回はシグナスは、約1260キロの補給物資や実験装置を運んでますね。で、帰りは、まあ、大体同量の、まあ、1300キログラムの、ぐらいの、廃棄物がシグナスへ積み込まれて、まあ、そのまま、燃やしてしまうと。ね、まあ、今回も初めてなんですけど、さすがに新規ものの機器がほとんどない機体なんで、スペース X のドラゴンみたいな、なんか、こっちはハラハラするような部分はね、あんまりなかったですね。
はい、
うん、まあ、アプローチもね、
うん、
HTV の、
そうですね、
近接コントロールシステム使ってますしね、す、
う、
で、
ん、
にその実証済みのものばかり使ってるんでですね、
うん、
まあ、固くいったかなという感じですね。はい、一応、NASA との契約では一応8キーの予定ですね。ただまあ、この後もちょっと今日話題に述べますけど、アメリカがISS の運用を2024年まで延長しようという方針を示したということなんですね。
はい、
これもミッションが増える可能性はあるということですね。で、ちなみにアンタレスの打ち上げはまあ今回で3期目なんですけど、今回からアンタレスのバージョンが変わりまして、まあ今まではアンタレス110ってバージョンだったんですけど、今回アンタレス120というバージョンに変わって、2段目ですね、これが、キャスター 30A からキャスター 30B という、まあ、2段目の固体ロケットモーターが若干パワーアップされましたね。また今後のバージョンアップの予定としては、シグナス、まあ今回のミッション1号機からミッション4号機ですね。4号機で、ちょっと、今日、そこからちょっと大型化される予定になってます。シグナス自体が。
あ、
うん。で、それに合わせてアンタレスも2段目をさらに、増強して、キャスター 30XL というモーターに交換して、打ち上げ能力をその分向上したアンタレス130というバージョンを使う予定になってますね。まあ、いろいろ細かくですね、バージョンアップしながらやってくるところですね。
うん。
はい、それから次はですね、まあ、軌道飛行じゃないんですけど、バージンギャランティック社がですね、スペースシップ2の、3回目となる超音速飛行を実施ということですね。これが、太平洋標準時の1月10日の7時22分、日本時間の1月11日の0時22分ですね。
はい。
モハベから、飛び立ちまして、まあ、空中投下、高度1万4000メートルですね。ここで分離後、ロケットモーターに転換して20秒間燃焼させて、まあ、高度22キロまで、まあ、到達した。で、姿勢制御とや耐熱コーティングのテストを行って、まあ、約13分間飛行して、無事テストは終了ってことですね。
はい。
まあ、一応、今年中には、商業飛行を開始するという、まあ、ロードマップになってるんで、まあ、近いうちに、旅客飛行をする前に、テスト飛行で、この、高度100キロ超えのテスト飛行を行うはずですね。
はい。
まあ、こちらも今のところ、順調に行ってますね。
うん。
日本円で1000万円つってました。ぐらいって言ってましたっけ。まあ、レートがね、為替レートもいろいろあるんですけど、うん、もっと、スペースシップ2はもっと高いのかな。
2000万円でした、
ね。2000万円でしたっけ、
はい、
?2000 万円とかいうのはもうちょっと安いやつか。まあ、何社かね、やってるんですね。
はい、
うん。
が以前にソユーズでしたっけ？
ああ、ソユーズ、はいはい。
確か、なんかどこかの実業家の方が、何億円か払ってっていうのから比べたらだいぶ安くなりましたよね。
そうですよね。まあ、軌道、はい、さすがに弾道飛行だからっていうのもあるんでしょうけどね。一桁安いですもんね。奥から、はい、まあ日本円で奥から1000万単位ですからね。
う
ん、
そうですね、うん。
だいぶ無理したら普通の人でも。
そうですね。
そうですね。だいぶ無理すれば。
何十年かローンで。
うん。
ついに宇宙
旅行。家を買うつもりだったら。
だったら買えますよ。
行ける、飛べるってことですよ。
そうですね。
うん。もう僕家買わなくていい。でもその代わり、まあ借家でも住む。借家代払うのは大変だけど。
現実味がありますよね、値段的にもね。
うん。うん
まあ、やっと21世紀らしくなってきましたね。
うん。
そうですね。なんか昔のね、夢の21世紀より、だいぶこう、下振れしてる現実ですからね。はい、次はアトラスの打ち上げですね。ユナイテッドロンチアライアンス社は、1月23日、NASA のデータ中継衛星 TRDS の L 号機を搭載したアトラス5を打ち上げておりますね。今回で、まあ、L 号機なんで、A から始めて12番目ですね。打ち上げは1月23日の、現地時間の21時33分、日本時間1月24日の11時33分。ケープカナベル空軍基地のアトラスはですね、スペースローンチコンプレックス41番、41発射台から打ち上げになってますね。で、今回は106分後に衛星分離ということなんで、まあ、TRDS は静止軌道に入れるんですけど、まあ、106分後に分離ってことは、まあ、かなりアッパーステージのセントール君がいろいろやったってことでしょうね。TRDS シリーズはですね、NASA が運用する衛星で、まあ、ISS やハッブルとか、あと、地球観測衛星の人工衛星とか、まあ、地上局と直接交信できない軌道上にいる衛星等々と中継の役割ですね。
はい。
TRDS、今これ、第3世代の2期目なのかな？この TRDS-L 号機は。で、まあ、前はなんか、昔は4、5機飛ばしてたら、TRDS4、5機同時運用してたらしいんですけど、この TRDS の第3世代のものについては、3機で、まあもちろん地上局のネットワークも充実したっていうのもあるんですけど、3機でとりあえずカバーできるみたいですね。
お
うん、
展開式のでっかいパラボラがついてる機体ですよね。
そうですね、2つね。はい、うん、ついてます。ね、シャトルなんかもね、TRDS 経由で通信してたんで、昔の、シャトル以前の、まあソユーズもそうなんですけど、機体って、大気圏再突入するときに、ブラックアウト通信できなくなる。大気がプラズマ化するんで。
はい。
うん、地上通信できなかったんですけど、まあ、シャトルはですね、TRDS 使って、まあ、要するにその、大気圏突入して、機体の周りプラズマで覆われて通信できなくなるんですけど、真後ろはプラズマないんで、
はい。
通信できるんですよね。
はい。
だから、衛星から捕まえると、後ろ方向の衛星から見ると通信できるんで、
うん、
そこを中継して、大気圏再突入中もシャトルとかも通信やってたんですよね。
うん
うん、まあね、日本もはね、今、小玉1機しかないんですけどね、やっぱさすがアメリカは、ワールドネットワークが組まれてますよね。
15年運用予定なんですね。
うん、そうなんです
よ。すごい長い。感じがします、ね
うん。そうですね、うん。3トンしかないけどね、うん。まあでもトランスポンダー、たくさん積んでるわけじゃないですからね。うん。うん、そんなに通信機器自体の質量はそんなにないっていう感じでしょうね。打ち上げ関係はそんな感じですね。次にですね、宇宙開発関係なんですけど、まず最初のネタがですね。
はい。
欧州宇宙機関の ESA の水星探査機ロゼッタ。
はい。
これがですね、1月20日に31ヶ月間の冬眠から目覚めまして、地球と通信を再開してるって話ですね。
はい。ああ、来ましたね、という感じですね。
そうですね。
うん、
冬眠モードに入ったのは2011年の6月8日。
うん。
ちょうどこれあれですよね。SND がまだ始まってそんなに、ね。
始まってすぐくらいの頃。
すぐぐらいですよね。
はい。
うん。ちょうどですね、一番その軌道の遠いところ、木星軌道よりちょっと遠いところがまあ再エネなんですけど、まあそこを飛行してる間は、まあ太陽光も弱くなってしまうし、特にやることもないということですね。まあ、 ちょうどシステムを落としてですね。
うん、スリープモードみたいな感じ
で。スリープで。まあ、ただ、コマンドじゃなくて自力でね、目覚まし時計を設定して自力で立ち上がってっていうことなんですけど。
はい。
うん。まあ、自己診断をして、姿勢を立て直して、スタートラッカーで自分の位置と姿勢を確認して、アンテナ HQ へ指向して信号を出したと。はい。いうことなんでですね。もうこれで、まあでも31ヶ月も止まってて、うん、ESM はその位置の確認とかですね、
まあ、
はやぶさんの時なんかどこ行っちゃうか予想がつかなかったからですけど、まあ、軌道上飛んでるから、あれなんでしょうけどね、それでもやっぱり、外乱はある程度受けるでしょうから、
はい、
うん、そうですよね。
その位置の予想とか、まあ、そういうのもね、うん、あと、まあ、はやぶさんの時もありましたけど、機器のその状態によっては、送信周波数と受信周波数とかがちょっとずれたりとかですね。
はい。
そういうこともね、
温度でね、はい、起きるんで。まあ今回、正常に稼働すれば、その設定された温度に機体を温めてから通信再開したんでしょうから、うん、そんなにドリフトがなかったのかもしれませんけど、まあそういう一回ね、切ったものをまた通信再開するっていうのは、まあそんな、多分ね、いろいろ、問題点はね、あると思うんですけどね、その代わりには、すんなり、
そうですね。
来たのかなと、
うん。
ちょうどね、まあ私もリアルタイムで見てなかったんですけど、ちょっと早朝だったんでですね。
はい。
まあ後で確認すると、スペアラにこう、ピンとこう。
ああ、出ましたね。
トリガーがね、出てる。おお、来た来たやって感じですよね。まあ8億キロメートル彼方からの電波を捉えたということですね。
はい。
日本時間の1月21日の午前3時18分ですね。はい。じゃあ、ここでですね、まあ、トミランさんにお願いしたんですけど、はい、ちょっとロゼッタのですね、ミッションとこの構成等ですね、はい、ちょっとそこを、はい、トミランさんのブログ通りにですね、まとめていただいてたので、ちょっとそれをレポートしていただきたいと思います。
はい。ロゼッタがですね、まあ、欧州中機関が挙げた機体としてはかなり大型の機体で、重量だけで、全体でまあ、約3トンほどあるんですよね。かなり重たい機体で、で、そのやっぱり木星軌道まで飛んでいって、かつ、太陽電池で電力供給をしなきゃいけないっていうことで、端から端まで、32メートル、太陽電池含めてそれぐらいの大きさのある、かなり大きな機体なんですよね。
はい。
はい。もともとは、ロゼッタは、計画としてはだいぶ、古くて、1980年代にもともと NASA の計画として立ち上がったんですけど、当時ボイジャー計画とかがまあうまくいってて、まあその次の惑星探査計画っていうことで、マリナーマーク2シリーズっていうのが検討されてたんですけど、
はい。
その中で、水星探査計画っていうのが持ち上がって、で、その時に、ESA も、共同で、そのまま計画に参加することになったんですけど、まあ、NASA が、それから、予算削減の煽りを受けて、まあ、計画から、まあ、抜けてしまって、で、まあ、ESA 単体の計画として、まあ、細々と続けられて、で、まあ、まあ、NASA が抜けた段階で、まあ最初はその木星より遠くまで行くっていうことで、原子力電池の搭載が検討されていて、今、土星探査機のカシーニと、まあ似たような見た目にの機体だったんですけど、まあそこの時点で、まあ最初から設計をやり直しっていうことになって、アリアン5で打ち上げられる太陽電池搭載の今の、ロゼッタの形に、その時に変わったのが、ま、90年代の頃でしたね。
うん、そうですね。
はい。そこから、まあ、最初は、違う彗星に行く予定で、まあ、2003年に打ち上げ予定だったんですけど、ちょっとまあ、アリアン5の、まあ、打ち上げ失敗の事故が2002年にあったんで。
1号機がね、ソフトのトラブルで、姿勢崩して空中でバーンっていっちゃったやつですね。
そうですね。それで、ちょっとまあ、原因究明等々で、まあ、もともと行く予定だった彗星が行けなくなっ、ウィンドウを逃してしまって行けなくなってしまって、うんうんうん、で、その後に、 今の目的地であるあのチュリモフ・ゲラシメンコ彗星に、
はいはい、
ちょっと言いにくい名前の彗星ですけど、でこちらに今あの向かって2004年3月2日に打ち上げられたんですけど、うん、まあこの時点でその最初 NASA が計画した時点からまあ20年経ってやっと打ち上げられたっていう感じですね。で到着も2014年の今年なんですけど、うん、もう打ち上げから10年経ってるっていうことで、うん、30年の歴史がある、
はい、
NASA計画ということで、
そうですね、
はい。
ニューホライズンとかカッシーニとかは根っこが一緒なんですよね。
そうですね。
クラブね。
その、ボイジャーの後の、まあ、あの、うん、マリナーマーク2計画として、まあ、立案された土星探査計画とか、うん、あの、冥王星探査計画。で、このロゼットの水星探査計画もいろいろ含めて、あの、まあ、機体、まあ、バス化って言いますか、もう、うん、ほとんどもう、共通の機体を利用して、あの、外惑星を探査しようというかなり野心的な大型探査計画だったんですけど、まあ結局バラバラになってしまって。
うん、ですね。
なんで、ロゼッタとカッシーニとニューホライゾンではまあ、行き別れの、
ね、
兄弟みたいな。
まあカッシーニはね、フラッグシッププロジェクトだったからね、かなりでかい機体で。
そうですね。
すごいですけどね。まあニューホライゾンズも、まあ原子力電池は当然、遠いから使ってますけど。
そうですね。ね、
コンパクトな機体に。
ですね。なんでまあ、カシーニもその、マリナーマーク2計画の時から比べると若干、うん、例えば、観測装置のリモートセンシングパレット。
ああ、そうですね。
ちょっと最初はボイジャーみたいに可動式で、
う
ん
う
ん、
そうですね。
いろんな方向に向けられたんですけど、今はもうちょっと予算削減。
そうですね。
で、まあちょっと固定式になっちゃったりとか。
本体固定で、まあ、今まではそのアームを動かして観測機器だけをこう動かしてたんだけど、まあ結局そこは予算カットでボディ直付けになったんで、
そうですね。
測定観測装置を向けるときはもう本体そのものを向けないかんと。
なので、ちょっとまあ、その観測がちょっと制限されてしまっているっていう点はあるんですけど。
う
ん、
そうですね。はい。
はい。なんで、まあ、ロゼッタの、その、まあ、科学観測の、目的としては、ESA は以前にも、ロゼッタの前にも、ジオットっていう、
はい、
探査機で打ち上げて、まあ、日本の宇宙科学研究所が打ち上げた、先駆け彗星と一緒に、その、ハレー彗星の探査をした、ハレー艦隊の一機だったんですけど、
あ、はい、
その時に、やっぱりその、彗星を観測した時に、まあ、もっといろいろ調べたいと、うん、いろんな科学的なデータをもっと取りたいっていうことで、まあ、今のこのロゼッタは、この開発の、ジオと超える、科学データを集めることを目指して設計されているんですけれど、うん、まあ、そういうミッション機器としては、そういった、分光系とか、そういった、赤外線とか紫外線を使って、はい、彗星の周りの、コマって言われる薄い大気が、はい、彗星の周りを覆うんですけど、それのどういった成分が含まれているかとか、うんうん、あと彗星はまあ、すごく綺麗な尾をバーッと太陽に接近すると出したりしますけど、あれっていうのは、ダスト、チリが光ってる部分と、はいはい、あとプラズマが光ってる部分っていうのがあって、
はい、
例えば水星のちょっと上の方に、なんか青い、
プラズマってイオンですね、イオン。
そうですね、はい。うん、そのイオンのその尾がバーっと出てて、
はい。
で、その後ろに真っ白いダストの尾がバーっと出てたりするんですけど、
うん、はい。
それぞれ、その、イオンの、尾には、どういった物質が含まれているかとか、うん、ダストはどれぐらいの密度で、どれぐらいの細かさのものが含まれているかとか、そういうことを、分析することで、まあ、彗星の核から、どういった粒子が出ているか、っていうのを観測できるようになってますね。それで、わかるのが、まあ、その、彗星全体の、の動きとか特性とか。
はい。
あとは、その、レーダーサウンダーっていうの、電波を出して、その跳ね返ってくる、電波を見ることで、表面の地形とか、
はい。
あとは組成を調べたりとか、
うん。
することで、まあ、要は、まあ、その、彗星にはどういう物質が含まれていて、その彗星から、まあ、どういう 物質はそこから噴出しているのか、どれぐらいの、どれぐらいの量が、どれぐらい出てるのかっていうのをまあ見れるっていうのが、ロジェッタの観察機器ですね。
はい。
それで、まあ、水星自体は、まあ、いわゆるその、汚れた雪だるまって言われてて、
はい。
ほとんどがまあ、氷なんですけど、そこに含まれる、はい、まあ、有機物とか、
うん、
そういったものが、今の地球の、生命の、源だったんじゃないかって言われる、いわゆるパンスペルミア説っていうのを、うん、まあ、裏付けることにも、なるんじゃないかなっていうふうに期待されているようですね。
アミノ酸とかね、それ以上大きい有機物質がですね。
はい。
そうですね。
観測されることが期待されているんですよね。
なので、そういった、有機物を分析できるように、質量分析系とか、そういったものも搭載されているんですけど、センサーに入ってきた粒子を、まあ、加速させて、で、管の中をピューッと飛ばすんですけど、
はい。
その、飛ばす時に、どれぐらいの時間がかかって、うん、飛んでいったかっていうことを測ることで、うん、まあ、どういった物質がどれぐらい含まれているのかっていうのを分析できる仕組みだそうです。重い元素ほどやっぱり進むスピードは遅くなって、軽い元素ほど速く飛んでいくので、
うん、
まあその時間を見る飛んでいく時間を見ることで、そのすごく細かくどういった物質が含まれているかわかるそうです。
はい、
似たような機器は火星探査車のキュリオシティにも搭載されていて、
はい、
はい、これはロゼッタのものとは違う方式の質量分析系なんですけど、これも有機物が含まれているかどうかをまあ分析できる装置ということで、まあこういった惑星探査機で、うん、有機物とかを分析する際にはまあよく使われる装置ですね。
やっぱり有機物っていうのはその大きな分子だから重いということになる感じなんですかね。
どうですか、ちょっとまあそこまで詳しいんですけども、
はい、
まあまあそういう炭素とか水素とかのまあメタンとかそういったものもどれぐらい含まれているかっていうのはわかるそうで、はい、あとはロゼッタはまあ一応オービターっていうことで水星の周りをくるくる飛んでるんですけど、
はい、
機体の中央部にフィラエっていう着陸機が搭載されてて、
はい、
これを水星に接近したときのロゼッタから切り離して着陸させることができるっていう、まあそういう小型の着陸機を搭載してるっていうのも結構大きな特徴ですね。
ミネルバみたいな感じのものですか？
そうですね。ハヤブサのミネルバみたいな感じで、はい、こう水星の表面に着陸させて、
はい、
よりもっともう実際にそのリモートセンシングではなくて、
はい、
実際にその着陸して観測ができるっていうのが、その、フィライの特徴ですね。やっぱりただ、やっぱり水星も、例えば、小天体なんで、あんまり重力が強くないので、
はい、
着陸した時に機体をちゃんと固定できるように、3本の足がついてるんですけど、
はい、
その足の先にちっちゃいドリルがついてて、ガリガリガリってこう、
うん、
ドリル。
穴を掘るっていうか、噛み込ませる感じですよね。
そうですね。ガチンとこう、なんか、バンカーのようにガチンとこう、打ち込んで、
はい、
固定するっていう、かなりかっこいい機構が、搭載されてるんですね。
そうですね、
はい。
ガスとかで吹き飛ばされる可能性もありますからね。
そうですね。
うん。なんか映画のアルマゲドンを彷彿と、バシューバシューっていう、
はい、
うん、そんな中をこう、しっかりガチッとこう掴んで、観測できるんですけど、
うん、
まあ、はい、主な観測装置としては、まあ放射線を当てて、その、跳ね返ってくる X 線、X 線の傾向を見て、どういった物質が含まれているかを分析できる、APXS という装置とか、
はい、
あとは SD2 って呼ばれる、小型のドリルが仕込まれてて、
うん、
結構深くまで、ちょっと何センチかまではちょっと忘れてしまったんですけど、その、
はい、
地下までガリガリガリっとこう。
足とは別にドリルを持ってるんですか？
そうですね。3本足が開いた、その中心部に、
はい、
機体があるんですけど、そこからこう、はい、真ん中ら辺から、ドリルを突き刺して、
はい、
サンプルを回収して、
うん、
で、フィラエにもロゼッタ本体と同じように質量分析系とかが搭載されているので、
はい、
水星の中にはどういった物質が含まれているのかっていうことを、 が分析できるっていうのが、かなり面白い機体ですね、
うん。
かなり欲張りですよね、いろいろね。
うん、楽しみですね。
観測機器が、ロゼッタ本体だけで10以上。で、機雷にもまあ、約10ほど搭載されてるっていうことで、かなり搭載してますね。機体もかなり大きいですからね。
うんうん、
そうですね。
ピラエって大きさはどのくらいなんですかね。
1点何メートルぐらいで、人の高さよりもちょっと小さいぐらいだったと思うんですけど。うん、
ああ、じゃあミネルヴァよりはだいぶ大きい感じ。
あ、かなり大きいですね。うん、ロゼッタの本体もだいたい一番長いところで 2.8 メートルあるので。
うん、あ、車ぐらいですね。
そうですね。
うん、
はい。なんで、ヒライもかなり大きな着陸機ですね。うん、例えば、ミネルヴァとか、あとハヤブサ2で搭載される予定のマスコットとかも比べると、
はい。
まあ、かなり大きいですね。まあ、それだけたくさんのその質量分析系とかのたくさん化学観測機器を搭載している分、やっぱり大きいのかなっていう感じ。
うん、そうですね。まあ、その分10年かかって、言ってるんですけど、地球スイングバイ5回やってるんですよね。
そうです。
なんか5回じゃない、地球。
3回。
地球3回。
うん、
火星1回。ですね。
10年かけてます、
ね。10年かけて、だから、まあ、YouTube で検索してもらうと、
うん、
ロゼッタの軌道の CG アニメーションあるんですけど、
はい、
地球の周辺ぐるぐる回って、ブンブンブンブンスイングバイして、加速して、
なんか、小惑星と間違えられたのはロゼッタじゃなかったでしたっけ？
あ、そうですね。
はい、そうですね。はい。一、うん、回、小惑星で管理番号がつきましたね、うん、ロゼッタに、ね。
地球スイングバイをするときにこう、近づいてきたロゼッタを間違えて
、ね、
接近、衝突の恐れがある小惑星として登録されてしまって、っていうことがありましたね。
ロゼッタもかなり、まあ、ESA が力を入れてて、
うん、
開発費が確かもう日本円でだいたい1500億円ぐらいっていう、かなり高価な機体ですね。これ、ハイゲインアンテナも、ちゃんとその、地球を指向できるようにジンバルがついてて、
はい、
うねうね、ちゃんと、探査機がどんな姿勢でも一応、地球の方を、アンテナが指向できるようにっていうのは、ハヤブサとかだとやっぱりちょっと固定に、重量の関係とかでちょっと固定にはなってたんですけど。
そうですね。もう固定、重量の関係で固定したし、あと、軌道とその、ミッションの特性上、固定でいいような飛び方だったんですね。うん。まあ、ロゼッタの場合、ちょっとそういう、水星というその、軌道が、傾斜角というか、その、地球との相対距離が大きく変化するものとのランデブーなんでね。で、しかもその周りをこうくるくる周回させるんでですね。うん、やっぱり稼働じゃないと、これはダメでしょうね。
はい。
まあ、この水星探査っていうことで小惑星と少し違うのが、その、ダストとかが、ビュンビュンビュンビュンちょっと、表面から出てくるっていうことで、
はい。
ちょっとまあ、設計も工夫されてて、例えば、熱制御用のその、探査機を、中が20度に保たれるようになってるんですけど、
うん、
そのためのラジエーターパネルとかが全部水星に対して側面をに搭載されてるんですよね。これでちょっとまあそのラジエーターとかにそのガンガン水星のダストが当たったりとかしないようにっていう設計が、うん、まあちょっと工夫されているっていうことだそうです。
うん、とりあえず5月頃にからカメラで撮れるぐらいの距離に行くんですかね。
う
ん、
ですね、はい。
うん、
で、その、飛来の10日がだいたい11月頃っていうことで、
はい。
それまで観測機器を使ってそのマッピングをやって、その飛来を着陸させれそうな場所を探すっていうことで。
そうですね。あれ、太陽最接近が何月頃でしたっけ？
あ、チュリモフ、ゲラシメンコ水星。
うん、そうそうそう。
あ、いつなんですかね。 ちょっとその日付はちょっとわかんないんですけれども、もう、
あ、近日点通貨はあれか。2015年の8月13日か。
ああ、来年ですね。
うん。
で、その時に多分どんどん太陽に向かって接近していく最中にはどういう変化が起きるかっていうのを観測できるんですかね。
うん。
水星と一緒にこう太陽に近づいていく感じになるんですね。
そんな感じですね。
どういう映像を撮ってきてくれるのかすごい楽しみですね。
楽しみですね。
だんだんガスがこう
地面が裂けながら
平井の目の前で亀裂がボコッとかできてそこからドーとかって出てくとなんかすごい嬉しいんですけど
嬉しいですけどいやーすごいですね。もう水星にこう着陸させることのできる探査機が飛んでるっていうのはなんかそういうワクワクしますね。
そうですね。水星ガリか
水星ガリありましたね。こう実際にこう水星ってこう軌道、太陽に接近する軌道とかによっては尾がイオンの音、塵の音が分かれて見えたりとかしますよね。
うん、全然違う方向。
そうですね。
じゃあ出しますね。
うん、大きい角度でずれて2本の尾が出たり3本の尾が出たり、
はい、
することがある。それをもう実際にそこに行ってそれぞれの尾を見てくるっていうのがすごいな。
そうですよね。尾に入っていくっていうのがまた、
うん、なんかロマンですよね。
そうですよね。
結構ね、でも近く回すんですよね、予定としてはね。いや、どんだけね、最後までね、ミッション12月までなんですけどね、ミッションの最後までそのダストとかにやられずに機体がね、
ああそうですね、
持ってくれればいいんですけどね。
ジオットの時ももうハレー彗星に突っ込んでいくっていうことで走行板つけてました
ね。そうですね。
うん、はい、あでもなんていうかフライバイと違ってこう実際にランデブーだったらこう相対速度は小さくなってるから、
ああ、
うん、そういう状態でまあ塵と塵のあんまりこう相対速度が大きくない塵の中を一緒にガーッと動いていくっていうようなイメージなんですかね。
うん、あそうですね。やっぱりその観測機器の中にダストとかを入れていくんで、
う
ん、
そうですね。
すごい顕微鏡のような装置も入ってて、
はい、
まあどういうどれぐらいもうすごくもの何ミクロンぐらいでしたかね。すごく小さな粒子でも観測のできるっていうことで。
うん
うん、まあ、ナノメートルサイズのダストも、撮影可能な、超の小型の顕微鏡が搭載されてて、
うん、
で、まあ、どういう、ダストがどういう形をして、どれぐらい分布しているかってことがわかるらしいですね。
はい。
もう実際にその、尾が何でできているのかを見に行けるっていうのは、
うん、
すごいですよね、本当に。
すごいですね。一応ミッション期間は、目標は2015年の12月なんで、
はい、
ランデブーしたまま近日点を一緒に通過して、うん、もう少し頑張ると、
はい、
いう予定になってるんで、
うん
うん、そこまでね、ロゼッタもフィライもね、
はい、
持ってくれるといいんですけどね。
アイソン彗星みたいなことにならなければ。
落ち着いて砕けた。
まあでも今回はそこまで近づかない彗星ですよね。
そうですね。サンデレーザーじゃないんでですね。そこまではいかないですね。近日点距離はですね、
はい、
1.29AU なんで地球軌道より遠いですからね。
は
い、
ちょっと離れてるぐらいですね。
うん。うん、地球軌道の内側に入ってくるわけじゃないんでね。サングレーザーみたいに太陽表面から6000キロぐらいのところを通過するような話じゃないんでですね。
ロゼッタ丸焼けになっちゃいますね。
はい、ありがとうございました。というわけで、ロゼッタのね、これからのね、春から夏にかけて、結構ドキドキのデータが送られてくると思いますんでね、楽しみにしたいと思います。
はい、
期待したいですね。
はい。それから次の話題なんですけど、次はですね、ドラゴン宇宙船のパラシュートシステムのテストの話なんですけど、
はい。
まあ、時期はですね、明確にこう、 出てないんですけど、昨年の12月の後半に行われたということで、ドラゴン宇宙船の試験機をヘリコプターによって、まあ、高度約2万4000メートルまで持ち上げて投下して、二つドラッグシュートで、速度を落として安定させた後、まあ、三つのメインシュートを展開して、カリフォルニア沖の太陽に着水し、回収ということで、まあ、テストは、問題なく終了したということですね。まあ、ドラゴンについてはすでに軌道上からこう回収してるんですけど、まあ、改めて何をやってんだっていうところなんですけど、これはですね、友人、シオのドラゴンがアボートですね。要するに途中で、打ち上げにトラブルが起きて途中で軌道に上がる前に切り離したものが、うまくパラシュート展開して着水できるかという観点のテストだったようですね。と、まあ、でもアボートの時はどうなのかな？着陸の時は友人のドラゴンは最終的にはドラゴン宇宙船のそのエンジンですね。スーパードラコーって言うんですけど、はい、これを使って最後、軟着陸、垂直着陸ですか？
はい。
一応最終的にはそれを目指してるんですよね。パラシュートで減速した後、パラシュート切り離して、戻ってくるっていうのを、まあ最終的な目標にしてるんですけど。
うん、
まあ、とりあえずそこまでは、まあ当面は多分海上回収、今とドラゴンと同じ海上回収なんですけどね。
はい。
NASA が、まあ資金提供して、各メーカーに作らせてる民間宇宙輸送、人員輸送ですか。うん、まあこれも着々と、進んでってるなという感じですね。今年の後半には打ち上げアボートシステムの全体を通じた試験が行われる見通しということで、ドラゴンについてはいわゆるアボートタワーですか？先端にですね、固体ロケットアポロみたいな固体ロケット、はい、ソユーズみたいなものはまあ使わないようですね。このカプセルに搭載されてるスーパードラゴで緊急時の離脱も行うと。
うん、
いう、今のところ計画ですね。だ最初期の頃の、その、スペース X の、ムービー見てると、最初の頃はエスケープタワーついてたんですけど、もう今のものはタワーついてませんからね。
うん、
そんな感じですね。でそれから中国の話題なんですけど、はい、現在月面に活躍中の、強くローバーですね。
はい。
オート号でした。オートでした。う
ん、うさぎさんです。
うさぎさんですね。
はい。
これがですね、どうも問題を抱えてしまったと。いうことで、
はい。
オフィシャルな情報は出てないんですけれども、まあ、どうも、報道でですね、問題が起きているという報道は出てます。
うん、
まあ、この、ジョア3号の、まあ、ローバーなんですけれども、まあ、12月14日に、まあ、月に到着して、その7時間後にローバーのオート号が、発進したと。いうことで、まあ、今までは、だいたい、着陸地点から、まあ、40メーターぐらい動いて、周辺、まあ、とりあえず周辺の走行テストを行ったってことですね。
うん、
で、12月26日からスリープモードに入って、月の夜が終わる、二週間後の、まあ、月の昼夜って、ま、二週間起きなんですけども、
はい。
まあ、今年の1月11日にスリップモードから復帰して、16日には、ま、月の、土ですね、土壌のテストをしていったということなんですが、その後ですね、二回目の夜に入る前の準備、
はい。
どうもここでトラブルが露呈したのじゃないかと、いうことですね。で、まあ、これも、まあ、いろんな、公式発表じゃないんですね。いろんな情報筋からのこの、情報を総合しますと、トラブルが起こってるのは、太陽電池パドルを、こう、畳むっていうか動かす機構があるんですけど、どうもそのあたりだと。
あ、
うん、で、夜間ですね。まあ、マイナス180度くらいになっちゃうんですよ。2週間にわたって。
はい。
で、まあ、月の探査で、結構問題になるというのは、この夜を越す越夜技術って言うんですけど、
うん、
このマイナス180度ぐらいになる、2週間にわたってマイナス180度ぐらいになる機体をどう保温するかというのが、やっぱ重大な問題で、
はい、
うん、アポロとかはもう夜になる前に帰っちゃうと。昼のうちに来て昼のうちに帰ると。ですね、
はい。
で、旧ソビエトがですね、走らせてた。ルノホートとかは、アイソトープ、放射性同位元素を持ってって、その崩壊熱で温めると。で、なおかつ、太陽電池パドル がローバー全体のその加速器にこの保温の蓋のような役割になってて、その蓋をバコッと閉めて、で中のその放射性同位元素が発する熱をまあそこで保温状態にして冬を越して、それが終わったらその今度は放熱しなきゃいけないんでプラス120度ぐらいになるので、
はい、
開いて、太陽電池をこう開くというような形状になっているんですけど、まあ、この玉兎号もまあちょっと似たような形状になってて、まあ、太陽電池パドルが2枚あるんですけど、
はい、
とりあえず一方のパドルをが太陽が昇ってくる、夜が明ける方向の、こっちから太陽が昇ってくるはずだという方向の真正面方向に一枚向けて、
はい、
もう一枚をその機体の上にこう畳み込んで、それを保温板にすると、いうことだったらしいんですけど、どうもその保温板の方になる太陽電池パドルの方がうまく閉まらないと、
はい、
いうことですね。で、このまま夜に突入すると、夜を越えられないんじゃないかと。いうところがですね、今心配されてるってことですね。
はい、
結構その、記事にもあった、その他国の探査機もまあ同じような問題を抱えているっていうことの表記で、まあちょっと気になったのが、まあルノホートもまあちょっとその、保温の問題があって、ミッションが終了したっていうことが確かあった。ので、
そうですね。まあ、ルノホートの場合結構長い間活動したんですけど、最終的にはそこだったんですよね。
そうですね。保温するために中が、機体の中が1気圧に保たれてたんですけど、ルノホート。
そうですね。
そうですね。なので、その、それがちょっと機密が破れて、保温用のガスが抜けてしまったっていうことだったそうなんですけど、まあ、
ね、当時のね、ソビエトの探査機はルノホートに限らず、マルスシリーズも全部、一気圧に。
余圧してます
ね。余圧してますんでですね、その辺が結構ね、月の夜を超えるのが難しくて、日本もね、かぐや2で着陸機検討してますけど、これの、を越夜させる、どうするかと。
うん、
まあ、日本の場合、その、社会的な問題でアイソトープを簡単に使えないっていうことなんでですね。その太陽電池とか、そういう、まあ、リチウムイオン電池に充電とか、そういう手段で、なんとか夜をうまく越す方法はないかってことを今いろいろ検討されてるっていうのは、時々宇宙圏の方からですね、宇宙圏っていうかあれは、JSPEC の方ですね、担当が、相模原キャンパスの方で展示物とか、一般公開見ると、まあ、その辺今こんな検討してますよっていうのは出てますけどね。
まあ、1気圧に機密を保っとくだけで、その温度差がそんなに大きくならないっていうのはすごいことですよね。
まあ、温度だけでもないんですけどね。やっぱ真空にさらすと、
はい。
いろいろその揮発したりとかですね。
はい。
いろいろ条件が悪くなるんでですね。まあ、その辺のリスクをこう、避けたいがために、ロシアソビエトについてはもうすべて油圧状態、探査機は内部はですね。
はい。
にして、内部のその、まあ、加速機器の先端は別にしてですね、中の制御部とか全部、油圧状態だったんですけどね。
ルノホートも走行系なんかは、その、真空で、そのちゃんとその、駆動部がちゃんと動かないかもしれないっていうことで、駆動部も全部、油圧してましたね。
そうですね。その方が確実は確実ですよね。
確かそうですよね。ね、重くなっちゃいますけど、
ね。そう、重くなっちゃいますね。その分、ロシアはパワーでクリア。はい。で、次にですね、夜が明けて日が当たるのがね、2月8日の予定なんでですね、その時に立ち上がることができるかどうか、ちょっと現状では厳しいじゃないかというようなニュースですね。
はい。
うまく夜を越えるのを、まあ私としては祈ってるだけなんですけどね。
そうですね。
まあこれは、まあ中国の方からね、公式な発表がまだないんでですね。ちょっと公式な発表をちょっと待ちたいなって感じですね。はい。次がですね、ISS の運用延長の話題ですね。
はい。
先ほどもちょっと話題に出ましたけど、もう NASA のチャールズ・ウォーデン長官の発表だったんですけど、1月8日に国際宇宙ステーションの運用が少なくとも2024年まで延長されると発表したということで、
はい、
これ NASA だけで発表で、これ、 どうなのという感じなんですけどね。うん、予算もとりあえず延長という方向で予算を振ろうというところですね。オバマ政権が4年の延長分に必要な予算措置を認めたということで。
はい。
まあ今まで2020年までということだったんですけど、これでまあプラス4年。で、約その分に約30億ドルの予算処置をしたということですね。
うん、
で、今のところ ISS の対応年数からすると、2028年まで可能じゃないかというのも同じ報道から出てますね。
はい。
ただ、その他の国、日本も含めた他の国がどうするかっていうのはまだ公式には明らかになってないですね。
うん、まだやるのって思ってるところもあるかもしれないですけど。
我が国みたいなところですね。ロシアはね、まあもっとやりたいって感じですね。何しろロシアの最大の実験モジュールまだ上がってませんからね。
まだ未完成っていう。
そうですね。まあ米国が撤退したとしてもロシアモジュールは独立稼働ができるんで、ロシアだけでまあやろうと思えばまあ昔のミールみたいなものはできないことはないんですよね。
うん、あ、切り離しちゃう感じになっちゃうんですね。
うん、その場合まあロシアの場合一個一個のモジュールが全部独立稼働するんで、うん、あ、まあちっちゃいドッキングポートみたいなとこやつは別ですけど、まあメインのモジュールは自力航行してドッキングしてきますからね。今度上がるロシアの実験モジュールも同じく、何かに運ばれてくるんじゃなくて、自力で飛んでって、自力で自動ドッキングする仕掛けになってるんで、
うん、
まあ、極端な話、パツンと切り離しても、まあ、まあ、いろいろ問題はあるとは思いますけど、まあ、できない、できんことはない、ね。
はい。
うん、まあ、逆に日本の希望みたいなやつは、単独じゃ全然機能できないんでですね、
あ、
うん、希望だけ切り離してやるわけにはいかないんで、日本独自でやるんだったら、それなりの、その、電力や、エネルギー、うん、水とかを供給する、モジュールを別に上げてやらないといけないですけどね。
はい、
まあ、JSS 構想とかでも、まあ、見たことありますけどね、
うん
うん。そうですね。で、オリオンの、NASA の新型宇宙船オリオンとか、SLS、新型ロケットの開発との予算の兼ね合いがどうなるのかっていうのもちょっと、はっきりしないんでですね。
はい、
ISS 延長すると、その辺がちょっと滞るんじゃないかっていうのを心配するような声もありますけどね。まあ、どうなるのかなってことですね。まあ、日本は、まだこの2020年までの運用延長自体も、まあ、JAXA はまあ、やるっていうか、まあ、お付き合いする方向で考えてるんですけど、政府が、これまだ閣議決定とかしてないんですよね。2020年の今までの段階のものですら。
うん、
うん。はっきりと言ってないんですよ。明言してないんですよ。さらにプラス4年、どうなのかな、
うん、
今、有人宇宙開発、特に ISS に関しては、2016年以降は予算削減の方向性が今出てますんでね。宇宙開発戦略、戦略本部とかの話ではですね、うん、宇宙飛行士の新規採用も当面しませんっていう話ももう出ましたしね。
はい。
まあ、この後日本どうするのかなって感じですね。まあ、この辺についてはまた続報、各国の対応とか、まあ、日本の対応とかありましたらまたお知らせいたします。それからですね、まあ、細かい話としては、オポチュニティちゃんが火星で活躍しています。オポチュニティが10年目に突入。
はい。
持ってますよね、
本当に。持ってます。
名前の通りですね、もう。
そうですね。
うん、
確か、当初3ヶ月くらい。
はい、3ヶ月です。設計寿命3ヶ月ですね。
もう120ヶ月ですよね。
まあ、そうか、10年だから。
どんだけ、マージン込みで作ったんじゃいという感じですけどね。
設計の40倍ですからね。
うん、
まあ、持つのはいいんですけどね。まあ、こういう科学探査、火星探査機ですからね。
うん、
なるべく持った方がいいんですけど、これ民間のもんだったらね、うん、オーバースペックすぎてって怒られそうですけど、
うん。もっと安くできたんじゃないかって言われちゃうんですね。
う
ん、
そうですね。まあ、ただね、こういうものは、与えられた予算の中でできるだけ持つように作るっていうのは、多分現場はもうそれしか考えてないと思うんですね。
うん、火星なんか、こう、大気があって、気候があって、
うん、
尻も舞う環境の中で、ほんとよく、うん、ね、3ヶ月予定のものが、こんなに長期間、 その気候変化がある中で耐えていってるのもすごいなって思いますね。
そうですね。で、今年の1月初めに、自分自身を撮影した画像っていうのがこう来てるんですけど、
はい、
もう、土とほぼ同化してますね。
すごい、すごい色してますよ。
ちゃっちゃですごい。これよく太陽電池。
馴染んでるんじゃないですか、うん、
太陽電池パドルでちょっと埃を払いに行ってあげたいぐらいですけどね。NASA がね、一時期募集してましたよね。
払い方を。
払い方をね。結局、時々つむじ風が来て、掃除してくれるんで、時々発電量がクッと上がるらしいんですけど。うん。
なんか、
まあ、自然に、強風が吹くと綺麗になるというやり方で今まで持ってるようですからね。
火星が乾燥しているからできるっていうこともあるんですかね、やっぱり。
ああ、そうですね。水はほとんどないですね。
そうですね。
まあだから。ベタついたりはしたいですもんね。うん、
まあだからダストも飛びやすいけど、まあ剥がれやすいという。
剥がれやすいと。なるほど。
はい。どこまで頑張ってくれるのかな、うんね。はい。それから、ですね、アメリカの大型宇宙望遠鏡、ジェームズ・ウェッブですね。これが最終設計審査をクリアして、
はい、
2018年の打ち上げに向けて、まあ、計画よりだいぶ遅れてはいるんですけれど、まあ、進んでますと。
はい。
いうことですね。今回のジェームズ・ウェッブは、鏡の直径が 6.5 メーターですね。地上の望遠鏡と比較してもかなりでかいです、
ね。なんか畳んで持ってきますもんね、主鏡を。
そうですね。うん、今回はですね、L2 ですね、最近よく聞く。地球の太陽から見て、地球の裏側影になるところですね。
はい。
というわけなんで、ハッブルみたいに定期的に修理したり、観測装置のアップデートというのはもう事実上不可能ではありますけどね。うん、まあ、それでもやっぱり、日本のね、赤外線天文衛星に今契約してるスピーカーとかもみんな L2 ですからね、やっぱり地球の影に入って観測したいっていうのは、重要なポイントですよね。はい、
一応、ジェームズ・ウェッブはなんか小さいドッキングポートみたいなのをつけて、
うん、
なんか一応つけておくだけつけておいてまた将来、なんか。
そうですね。将来どうなるかわからないです
よね。なんかもしかしたらなんか無人の、
無人の補給機みたいなやつですね。
がやってきて、まあ、メンテナンスとか、まあ遠隔操作で、できるかもしれないっていうのは言われてましたね。
うん、その辺の設計はまだ未だに設計に乗ってんのかな。やっぱり価格、ちょっと私も未確認なんですけど、予算オーバーしてるんで。
そうですね。まあ、ちょっと。
いろいろカットされてるんでですね。
もしかしたらもう今の設計の段階ではもう削除されてしまっているかもしれないんですけど、
ちょっと最新の状態ここは確認してない。っていうか、ここのとこはあんまり詳しいアップデートが流れてこないんでですね。
そうですね。何度か注意されそうにもなってましたよね、だいぶ前に。
そうですね。はい。はい。そうですね。まあ、それにしても、一回ね、本当に中止されそうになったんですけど、まあ、生き残って。
なんとか
ですね。はい、ですね。次ですね。次は、アメリカの民間有人宇宙機開発、CCDEVのですね、今度はドリームチェイサーですね。うん、リフティングボディ、
はい、
羽根付き。
羽根付き。
ですね。これがですね、2016年の11月に、アトラス5の予約をしました。
うーん、
お
ーということで、2016年の11月にアトラス5での打ち上げテストを行うということですね。うん、
スペースシャトルもどきですよね。こう、でも、なんか先端にくっつくんでしたっけ、これは。
そうですね、アトラスの先端にくっつけて、はい。まあ僕から見ると、もうウルトラマンに出てきた小型ビートルなんですけど、何度も言ってますけど。うん、
アトラスで上がるシャトルとしては、まあ、X37B。
そうですね。
に次ぐ形になるんですかね。あれは、フェアリングの中に格納されます。
あれはね、無人機で結構小さいんで、5メーターフェアリングの中に入っちゃうんですけど、こいつはさすがに入らないんでですね、先端に裸でっていうか、まあ、先端にくっつけていく感じですね。それと、アトラス5のラインナップには載ってたんですけど、今まで一度も、発注がない二段目になっているセントールに、RL10 エンジンが2個ついてる仕様ですね。
ああ、うん、一番のパワーのあるやつ。
そう、二段目のパワーのある二段目ですね。この仕様のやつが初受注だと思いますね。
おお、うん、楽しみですね。
うん、だね、今までずっと ラインナップには載ってたんですけど、あの、セントールは、あの、エンジン1機のバージョンばっか上がってるんでですね、2機バージョン上がんないのかなと思ってたら、まあ、今回初めてそれが受注されてますんで、固体ロケットブースターとかつかないタイプで、2段目がエンジン2キロのタイプということで、うん、まあ、ちょっと今までと違うコンフィギュレーションのものが発注されてますね。はい、とりあえず、今のところ、明確にテスト飛行する手を挙げたのはこいつが一番なんでですね、うん。一番なんか遅れそうな気がしてたんですけど。ドラゴンの方が先に有人テストするかなと思ったんですけど。うん、まあ、ドラゴンの場合ね、自社ロケットなんでね。
うん、ああ、
ある日突然、あの、これより早く来年ぐらいにポコンと上げちゃう可能性はあるんでですね。うん、これが一番になるかどうかわかんないですけど、ドラゴン次第ですけどね。あとはブルーオリジンのね、方は、あっちは、ほとんど報道公開しませんからね、はい。どうなってるのかさっぱりわからないんですけど。
アマゾン社の。
アマゾン社っていうかね、アマゾンの、創業者。
創業者の人の会社です。
会社ですね。
別会社ですね。
はい、そうですね、
うん
うん。スペース X もね、そうですよね。eBay でしたっけ、
はい、
スペース X 社のオーナーの出身は。
あ、そうなんです。
うん、IT 長者ですよ。スペース X も。
おぉ、うん。
はい。そんなとこですね。それから、もう一つ小ネタで、ですね。ATK というアメリカのその、固体燃料ロケットとか作ってる会社があるんですけど、
はい、
こちらがですね、現在の衛星探査機で使われている10倍高出力の大量電池、メガフレックスっていうのが開発して、10倍ですけどね。
はい。
まあ、これのパネル展開テストに成功したということで、
おぉ。
直径 9.6 メートルの円形に展開して、40キロワット。すごいな、40キロワットの電力を供給できる。
おぉ。
ですね。NASA が2025年に計画している小惑星有人サンプルリターンミッションの宇宙船で使用する電気推進システムに電力を供給することを想定してる。で、本当って感じですかね。
40キロワットはすごいですよね。
40キロワットすごいですよ。で、まあ、テストだったのは 40kW なんですけども、その実用機に関しては、片方 200kW。まあ、その地球軌道上の話なのかな、これは。左右で 400kW まで能力を持たせたいということで。そりゃすげえなという感じですけどね。まあ、ベース技術は、2008年に火星の北極に着陸したフェニックス探査機のために開発したウルトラフレックス太陽電池。まあ、あれも火星の北極なんで、太陽光が横からしか当たらないところなんですね。
はい、
あの、高性能の太陽電池積んでったんですけど、まあ、それをさらにパワーアップしというか、高性能化したもののテストに成功したということですね、うん。
はい。
すごい話です。
うん。
はい。それから、希望ですね。希望が、まあ、ISS が、だいたい今5540日ぐらい経ってますね。
はい。
希望も打ち上がってからもう2000日超えましたね。2057日。まあ、トピック的に、JAXA から流れてきたものですね。アイスボックスの実証試験の結果が出ました。前回、冷蔵庫のお話しましたよね。で、アイスボ、保冷ボックスの話しまして、これはまだテストって言ってたんですけど、うん、実際に起動、私ちょっと勘違いしたんですよ。実際に起動に持ってってテストしたんですね。HTV4 に積んで、はい、まあ中身が、は何が入ってたかわかんないですけど、多分中身は入ってなかったと思うんですけど、あ、なんか入ってたのか。ちょっと何が入ってたかわからないんですけど、実証の結果、保証要求である10日間4度プラスマイナス2度 C 以内に維持することを大きく、上回って、12日以上の保冷に成功して、まあ10日間の間は、まあ温度上昇が1度ぐらいしかなかったということで、まあ、まあ保冷剤使った電気使わない保冷ボックスなんですけども、かなり高性能ですよね。はい、これはこう実証試験が、データが公開されました。これちょっと日数とその温度変化のこうグラフがこう、つくわの方の、有人宇宙の方のサイトを行きますと見れますけどね。まあこれで低温で資料運搬についても、まあ、問題なく行われることが確認されたということですね。はい。それから次、宇宙科学関係でですね。まずは、アルマの観測ですね。1月8日。
はい。
超新星爆発の後に、 大量の固体の微粒子が電波観測で、アルマの電波観測で見つかったということで、まあ、これがですね、
はい、
まあ、超新星爆発でこれが作られたということがこう観測されて、できたということですね。はい、やっぱり、いろんなもの超新星爆発でできるんだよということですね。はい、うん、で観測対象はですね、かの有名な、SN1987A。
ああ。
大マゼラン号にあります。
タランチュラ星雲。
タランチュラ星雲がですね、超新星ですね。
はい。
27年前の地球87、1987年に爆発して、
ニュートリノのノーベル賞。
そうですね。カミオカンデがニュートリノを検出した、
はい。うん。
超新星ですね。
はい。
今のところ、その、近代的な観測技術が発達してから一番近距離で起きた、
うん、
超新星なんですね。はい。もうその後も継続してずっと観測してます。で、今はですね、その超新星の中心の部分の周りにですね、リング状に、
そう。
なんかですね、光点が見えてるんですよね。光の点がですね。うん、まあ、その衝撃波がこう、どうも自分の、でした物質と衝突してですね、星間物質と衝突して、その衝撃波と干渉を起こして、青く発光しているのがリング状にですね、
うん、
見えてる。今非常に綺麗な形ですね。
そうです
ね、
うん、ビーズの指輪みたいな感じなんですね。
そうですね、
ポコポコポコとした感じの、
はいはいはい。はい。で、そこに対してですね、可視光じゃなくて、そのアルマ望遠鏡のミリ波、サブミリ波で向けたところ、硬、
うん、
い、冷たい、まあ、温度の低い、まあ、電波を発してるんで、可視光じゃなくて電波を発してるようなんですよね。まあ、温度が下がってるんですけども、これがですね、爆発の中心近くに固体微粒子が密集してあることが観測されたということで、はい、その質量は太陽質量の4分の1に当たるくらいの質量。まあ、相当でかい。
お
ぉ。うん。ですね。まあ、爆発中心部に、中心部でその固体の微粒子がこうできるらしいんですけど、その中心、超新星ですね。
はい。
で、まあ、普通はその爆発して、できたものが、まあ、周囲の星間物質に跳ね返って戻ってきた衝撃波で、また内側に戻ってきた衝撃波で、壊されることもあるらしいんですけれども、あまり壊されなく、まあ、そのまま宇宙空間に広がっていくのであれば、
はい、
まあ、多くの銀河で見られる微粒子については超新星爆発で作られたんであろうという裏付けになるということですね。うん、はい、で、結構たくさん見つかりましたってことですね。
うん、
で、まあ、今回の観測で、まあ、この固体微粒子については、まあ、明らかにその、まあ、以前の観測になかったものらしいんですね。
はい、
もともとあったものじゃなくて、爆発できたものですよっていうことが、まあ、裏付けられたということですね。うん、やっぱりそのね、微粒子がまた次のね、星とかをどんどん作ってきますんでね。
うん、
まあ、銀河の進化とかにですね、大きな影響を与える。はい、次もですね、アルマの観測なんですけれども、1月16日にアルマが観測しまして、はい、生まれたての恒星の周りに、太陽の天体と同じ法則で回転する大規模な原子惑星系円盤が見つかったということで、
はい。
まあ、その太陽と同じ法則、何の話ですかっていうとですね、はい、ケプラーの法則ですね、軌道がね、遠い軌道ともにゆっくり回って、うん、近くの軌道のものは速く回るというんです。ガスの円盤も、まあ、中心の方は速く回って、外側はゆっくり回ってたということが、うん、まあ、ガスの動きをあるまでドップラー取って観測できましたということですね。
はい。
ヘビ使い座にあります生まれたての原子星 VLA1623、
うん、
ね。これがまあ、うまく観測できましたってことですね。この円盤のサイズがですね、はい、可用性軌道のおよそ5倍ぐらいのところまで広がってると。で、まあ、星自体は太陽質量の 20% ぐらいしかないっていうことですね。はい、だから、まあ、このガスを吸収して、星もこれから大きくなるのかどうかちょっとまだわからないんですけどね。まあ、まだできたばかりの星と、その固着円盤の、
うん、
状態が、まあ、太陽系とやっぱり、原理的、同じ理屈で、
はい、
回転してますよ、ってことですね、うん。生まれたての星を取り巻くガスっていうのは、まあ、どの段階から、まあ、そういう通常の惑星と同じような回転するようになるかっていうのは、まあ、観測では俺ね、認められてなかったんで、それが初めて観測で実証できました、ってことですね、はい、うん。で、しかも思ったよりも若い段階の星の周りで見つかったってことですね。はい、それから次ですね、ESA の観測で、1月23日ですね、準惑星のケレスですね。これで、はい、水蒸気が出てるのを、 放出され、地表から放出されているのを観測したということですね。まあ、これはESA の赤外線天文衛星ハーシェルの観測からなんですけども、準惑星ケレスに水蒸気が、1秒間におよそ 6kg の、ペースで凍った地表の2箇所を中心に放出されていたということで、黒っぽい部分が太陽光で温められることによって水が揮発しやすくなって氷、まあ水もしくは氷が間欠泉のように吹き出している可能性があるということですね。まあ彗星みたいな感じですよね。
はい。
で、準惑星ケレスのところ結構ね、ケレスでかいんでですね、ケレスはですね、いわゆるメインベルト帯の小惑星の中で一番でかい。
はい。
ね、直径は 950km。外部は、外部じゃない、内部ですね。内部外は、岩石の中心核に、まあ外側は氷が、いわゆる地球でいうマントルみたいな感じで氷の層があるんじゃないかと、言われてるんですね。まあメインベルト帯の、小惑星が、まあこれが、彗星みたいに、活動することっていうのは、まあ、メインベルト彗星というふうにことで、まあ、観測されたことはあったんですけど、その水分が実際に水蒸気の形で検出されたのは、まあ、今回が初めてですね。はい、ですね、小惑星ケレスについてはですね、NASA の小惑星探査機ドーンが、ベスタの探査を終えて、今、ケレスに向かっているところなんですね。まあ、そうすると、また、ケレス上空から、さっきのロゼッタじゃないですけど、その、水蒸気が立ち上ってる様子とか、ひょっとするとね、実際にこの映像で見られるかもしれないね。
そうですね。
楽しみですね、
まあ。ケレスぐらいのもうサイズになると、もう1000キロ近いで、うん、実際には小惑星というよりかは、まあ、実際にももう今、純惑星
純惑星ですね。はい。
なって、分類になってますけど、もうほとんど小さな星。
うん、そうですね。うん、
ですよね、
うん。
天体の形、イメージとしてはね。
そうですね。だってこのケレスの質量だけで、メインベルト帯の全体の質量の5分の1、持ってますよね。
うん。
やっぱでっかいですよね。
うん、かなり大きいですね。
いや、でかいですね。それから、次がですね、NASA のエクセン天文衛星チャンドラの観測なんですけども、1月24日、すごい巨大ブラックホールが作る銀河サイズのガスの穴という、タイトル見ると、なんだって感じですけど、39億光年彼方の銀河団の、中心に、
はい、
史上最強クラスのブラックホールの存在が捉えられたということで、太陽質量の10億倍以上のサイズだと、どんな重いんじゃと。
10億っていうのはちょっとピンとこないですよね。
そうですね。ちょっと待ってくださいね。ちなみに銀河中心ブラックホールってどれぐ
らい？史上最強クラスって
、うん。まあ、どういう。
いいな。何の史上だろうとか思ってしまうけど。
そうですね。10億倍ですよね。一応我が天の川銀河の中心にあります巨大ブラックホール。
はい。
通称、イテザ A スター。サジタリウス A スターですね。
は
い、これつが、いろんな SF で登場しますけど、こいつがですね、だいたい370万から400万太陽質量ぐらいと、言われてます。こっち10億倍太陽質量です
から。さらにそれの3000倍。
そうですね。銀河中心にあるものよりはるかにでかいと。いうことですね。
うん、
39億光年彼方の銀河団、RxJ532.9+3021。という銀河団の中心領域に広がる高温なガス領域を、まあ、チャンドラなどが観測したところ、
うん、
巨大な楕円銀河が存在していて、その中心核にある巨大質量ブラックホールから両極方向にジェットが噴出して、
はい、
このジェットが周囲の高温ガスにぶつかることによって空洞部を作って押し広げられて、
はい、
衝撃波がガスを加熱しているらしいという現象がこう観測できたということですね。空洞がですね、幅10万光年、天の川銀河がすっぽり収まることの巨大な空間、空洞ですね。これを吹っ飛ばした。
吹っ飛ばしたんですね。衝撃波で押しのけて。
どんなジェットだと。いうことですね。
うん、
まあ、ブラックホールってこう何でも、まあ、この間、宇宙とソリューションよりの方で、一般相対性理論の重力の話をして、まあ、あとブラックホールの話もちょっとでしましたけど、まあ、ブラックホールって、まあ、何でも吸い込んでるんですけど、
うん、
吸い込んでるんですけど、 ものすごい勢いでエネルギーや物質も放出してるんですよね。
うん。
うん、まあ、その吸い込みきれない、まあ、何パーセントかちょっとはっきりわかんないですけど、結構な質量のジェットを噴出してるんですね。
うん。
まあ、これ、39億年前の宇宙年齢がまあ138億年って言われてますから、まあ、宇宙誕生してから100億年ぐらいの段階でできてる銀河団の中の巨大楕円銀河で、すでにこれだけでか
い
ブラックホールが存在してるってことですね。
うん、
どんだけ揺らぎがあったんだって感じしますけどね。
そうですね。
うん、
まあ、こんなのでも、まあ、いろいろ出てくるのかな、
うん、
まあ、遠くの宇宙銀河団については、まあ、いろいろ今サーベイとかいろいろやってますからね。これからもなんかもうそういう予想もつかないようなものが、うん、観測に引っかかってくる可能性高いですからね。
はい。
はい。そんなところで宇宙科学関係終わりしますかね。
はい、
次は打ち上げ予定っていうことで、まあ、2月中ぐらいまでの予定ですね。まず、近々ではですね、まあ、2月5日、ソユーズロケットによります、プログレス補給船の打ち上げですね。日本時間2月6日午前1時23分、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地からですね。それからその次がですね、翌日2月の6日にアリアン5ロケットで、通信衛星の2機打ち上げですね、いつもの通り。日本時間2月7日の午前5時30分、クール宇宙基地からですね。と、ABS-2 という衛星と、アテナという衛星ですね。両方とも通信衛星。と、アテナの方はですね、イタリアとフランスの、共同企画でですね、まあ、デュアルユースコミュニケーションサテライト、フレンチ&イタリアミリタリーと書いてあるんで、軍用と民間用の共同使用衛星のようですね。まあ、前回もそれお伝えしましたけど。ね。1月23日打ち上げ予定だったものが遅れております。それから次の予定が入っているのが2月の14日、プロトンロケットで言います、タルクサット 4A ですね。我らが三菱電機の DS2000。これで羽田からカザフスタンに向かって、ルスラに乗って飛んできた。国産衛星ですね。はい、H2 で上がってほしいなぁとは思いますけど、まあ、しょうがないですね。プロトンで上がります。
はい、
それから、まあ、時期が、まあ、ちょっと TBD になってもっちゃいましたけど、中国のロングマーチ 4B、長征4号オツですね。これが、ジオファンという、ジオファン2という衛星ですね。リモートセンシング衛星ですね。から2月の日本時間で2月の20日ですね、午前10時40分からデルタ4ロケットによります GPS 衛星の打ち上げですね、2F というタイプ、最新型のやつの5機目になりますね。それから2月は最後に27日、我らが H2A ロケットの GPM 衛星の打ち上げですね、GPM 主衛星の打ち上げ。2月28日、午前3時7分、から、まあ一応ウィンドウは午前5時7分までの2時間ですね。今回は行かれる方多いのかな。夜中の打ち上げですもんね。2月28日は、金曜日ですね。最近ね、休みの日とかに、ね、打ち上げ多いんですけど、さすがにこれは A トレインに乗せなきゃいけないんで、ちょうど A トレインの編隊が頭上を通過する瞬間に同期して打たなきゃいけないんですね。まあなかなか休みというわけにはいかないですけど。
乗り遅れちゃいますもんね。
乗り遅れちゃうと怖いですね。
トレインだけに。
うん、はい。今回は、こんな感じですけどね。はい。それでは今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直していただきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いにしてきたらございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは、@スペースアンダーバーポッドキャストです。はい、それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
答えのない